はい。パウゼトーク第25回のお時間です。今回も前回までと引き続き友達のケイジ君に来てもらっています。よろしくお願いしま
はい、
す。
よろしくお願いします。
まあ、これ友達だからさ、なんか電話してるみたいで話してるけど、さっきさ、3人目の聴衆を意識しましょうって話したじゃないですか。
最初にね。
そうそう、最初に友達同士で分かってる程度喋っちゃうと、リスナーが聞きづらいから、それはやめようって言ったんだけど、それをするたびに今ね、ぬいぐるみのね、をパソコンの脇に置いて、聞いてもらってます。
見えるような状態にしてるのね。自 分の
そうそう
隣じゃ
そう
なく
そう。
て。
これ結構、クマのぬいぐるみとか猫のぬいぐるみって、私、日本で旦那と暮らしてた時は全然使ってなかったんだけど、今やっぱ一人で暮らしてると結構寂しくて、リラックマとかプシーとか、あとドイツで買ったすごいでかいクマのぬいぐるみとかあるんですよ。
でかいってどんぐらい？
テレビの下に置いて、私のね、上半身ぐらいある。
でかいな。 おお、なる
で、
ほど
こ
ね。
れは多分子供がギュッて抱いて寝るためのぬいぐるみで、クリスマスの時にすごい安かったんで買ったんだけど、確か1000円しなかった。安かったんで買ったんだけど、意外とこれに向かって喋ると、なんかこういう悩みがあるんだけど聞いてくれないかみたいな、なんかプログラマーの知恵みたいなの前見たことあるんだけどさ、なかった？
あるある。その第三者というか他人に説明すると自分の理解が深まる的なとか、あと悩みとかね。
なんか、ウェブ事業とかでも、カメラのところにぬいぐるみを置くと、視点がコントロールしやすいって話あるらしいね。
カメラの目線とか。
そう、ついさ、画面見ちゃうとさ、目が合わなくて、目が合わない動画って見るの怖くね？
なんかね、斜め上見てるか、下見てるかのどっちかだよね。
になっちゃうから、時々、ぬいぐるみに視線を合わせると、自然とカメラの視線が合うみたいな位置に、ぬいぐるみやらシールとかを貼っておくといいって話聞いたよ。
なるほど
け
ね。
どさ、ちょっとさっき話で思い出してさ、お言ってみて、まあ、ちょっと待ってね、何の話をと思ったんだけど、オンライン学会の話か。そっか、学会、そうそう、今まで授業をベースに念頭に話をしてたんですけど、入江先生の最後の回をさっきさ、アップロードした直後なんで、まだ記事聞いてないと思うんだけどさ、これ学会の後の懇親会の話に似てるなと思って、そういう宣伝文句つけたんだよね。で、じゃあ、今、学会全部さ、ポストポンっていうか、アブケザークトっていうか、そう、中止とか延期とかになってるけど、今後、これね、3ヶ月とかで済まなかった場合に、オンラインで学会を開催するとか、あるいは、いろんな事情で来れなくなっちゃった人でも参加できるようなハイブリッド型にするとかって話しなきゃいけないと思うんだけどさ、こういうオンラインでの、授業じゃなくて、イベントとか、研究発表みたいな話ってどれぐらい進んでるかみたいな話しようかなと思ってさ。
そうね。じゃあま
そ
ず
もそ
今
もなん
う。
だけど、そもそもなんだけど、学会って何やってたんだっけって話からする？なんか、リラックマたちが学会何それ美味しいのって顔で見てるからさ。
まあ
結構
学
ここが理
会
系と文
ね。
系でまた違うんだよね。
そうかな。
あとね、文系でも、インターディスプリン、いろんな学術分野が重なってるタイプの学会とか、あるいは情報法とかの、ちょっと新しいこと好きな人たちの学会と、クラシックな法学分野とか、歴史学分野とかの学会だと、また結構違うんだけどさ、多いのが、口頭発表メインのことが多くて、うちは。しかも、口頭発表が1時間とかっていうのもあるのよ。
おお、博論の卒業審査みたい。
そうそう
へ
そう。で、すごい偉い人ばっかりがやる学会もあれば、
え。
割り当てられて、まあ30分ずつ報告した後に全体ディスカッションみたいな学会もあるんだけど、割と、一人当たりの長さが、尺が長い口頭報告が中心で、要するに喋る人と聞きに来る人の割合がすごいか、あの、講義と、講義並みに偏ってることが多くて、で、それじゃあ問題だってことで、割と新しいこと好きな人たちだと、個別報告とか分科会報告をいっぱいやるんだけどさ、そうすると、同時に分科会が5つ走ったりとかして、減らすと。他のが聞けないって、それはそれで問題になるっていうのがよくある話で、で、こういうのどういうふうにしたらいいんだろうねって話はもともとしてたんだよね。
あ、で、ちなみに私の分野だと、もう分科会みたいな感じになってるし、学会行っても同じセクションが、もう3、4校同時に走ってる。
ああ、やっぱね。
で、それを興味のあるところみんなホッピングしながら、見ていって、で、だからそれは学会の運営側の腕の見せ所でもあるんだけど、おそらくあんまり全く同じ内容が被らないようにするとか。
いや、それがね、
うん、
一回プログラム委員手伝ったことはすっげえ大変なんだよね、それね。
あれ大変そう。すんごい大変。あれもあるし、結構
で、
大変。
他方でさ、理系だとポスター報告みたいな感じで若手にどんどん報告させて業績にしてもらうっていうのもよくやってるよね。
やってる。あんまりなんか今の話聞いた分だと、そっちだと割と学会の中で議論を深めて、またさらに研究にフィードバックしていくっていう風なアプローチ、意味合いが強いのかなって思ったんだけど、理系だと割ともう報告して、そうだね。さっき言った成果だね。成果にしてって言って、まあコメント一言二言もらうけれども、っていう意味合いが強いかな。
そうそう。で、それでさ、そのポスター報告見に来てくれた人たち連絡を先交換して、その後でまた別の機会でセミナーに来てもらったりとか、やったりとかっていうのは、まあ、旦那さんのその学会の後の動きを見てると、あ、そういう感じで人脈作るんだって感じで見てた。
そうだね。特に、発表、オーラル、まあ、口頭発表みたいな人は、まあ、ちゃんと研究した人がしてて、で、ポスターとかは学生さんが役やって、で、そこで学生さんを、まあ、そっちの方で鍛えるっていう感じかな。
なるほどね。文系だと、そういうでかい学会じゃなくて、学会付属のとか、あるいは学会と独立した小さい研究会をやって、そこでの報告を、報告をもとに作った論文で業績にカウントするって感じが多いか
ああ、論文で業績。ああ、
な。
まあ、
なん
そう
か
ね。
ね、口頭報告とかだけだと、あんまり業績として見てもらえない傾向があるっていうのは、少なくとも法学分野はそうだね。他の文系分野だともうちょっと口頭報告でも業績カウントちゃんとしてくれるかもしれないけど。
ちなみに、気になるのが、ちょっと気になったんだけど、学会で、原稿を出すときに、査読ってそんな厳しくない？
それもなかなか難しくて、まず、クラシカルな学会だと査読システムのやつは最近始めたっていうのが正直なとこかな。で、とりあえず、ほ
理系はもう
で、
そ
そ
れ
れ
で、あ、ごめ
で、
んね。理系はもう、
それで、
なんかもう、査読システムが出来上がってるから、学会発表するにあたっても、割と
ああ、でも、
リジェクトガンガンされるし、
そうなんだ。多
そ
分ね、まだ、うちの分野だと、いろんな意味
う。
で、査読システム自体が成熟してないから、そんなにリジェクトもできないし、で、あと、リジェクトすることに査読者側があんま慣れてないかもしれないね。
その差は結構でっかいかもな、確かに。
ただ、その行動報告したときにボコボコにしちゃう人が多くて、なかなか投稿してもらえないとか、これで、明らかにどの学科行ってるか分かっちゃう人たちがいる、ちょっとあれなんだけど、逆に、あまりにもひどいもので、あれやっぱちゃんと査読機能させた方がいいんじゃないかっていうような学会もあるし、とはいえ、やっぱりそういう発表の場がないと、ポスター発表の文化がないもんだから、あんまり、
そうか、なるほ
そ
ど
もそも
ね。
そういう意見をもらえない人っていうのが出ちゃうとまずいよねっていう意味で、査読をそこまで厳しくしない。ただ、掲載するときは査読ちゃんとするけどっていうような学会もある。だから、その辺はなかなか難しい。
難しいですね。で、今、学会でそんなことやってるじゃない？で、今、それが、特にそっちだと口頭発表でいろいろやってるけど、今、それができないってことでしょ？ネットになっちゃって。
そうだね。もう、春の学会は中止ってとこがもう出てるので、特に結構若手支援に力入れてた法学系の学会とかでも中止って話になっちゃってるから、そうすると、分科会とかワークショップ的なこともやってたとこがなくなっちゃうから、これ若手育成どうするんだっていうのはやっぱ議論になるよ
なるよ
ね。
ね。特に若手育成の
た
が
だ
ね。
さ、さっき聞いてて思ったんだけど、実は1月にさ、こっちの、ベルギーで参加した学会が、オンライン対応しまくってる学会だったんで、ちょっとそれ話していい？その学会も、5パラとか同時に走るのね。5つの
結構で
会
か
場
い
同
ね。
時に走る。でかい。なんだけど、これね、質疑応答まで含めて全部録画してるんだわ。で、YouTube で見れるの。 まあ、プライバシー系の学会だから、ちゃんとその顔が映りたくない人かどうかの、なんと最初の、受付時に、首に下げる、名札のリボンで、顔映ってもいいか悪いかっていうのを自分で意思表示できるようになっ
さ
て
すが。
て、さすがなんだよね。で、それで、しかもその質問者の、マイクのスタンドがあって、そこにマイクが当たる、カメラが当たるようにもうセッティングされてるから、だから質問者がどんな表情で質問してるかもわかるし、で、それを後で、そこに来てた人も来てなかった人も見れる。だから質問がしたかったら自分で体を持って参加しなきゃいけないけど、今回はちょっと遠いから無理だわって人も、後でオンラインで見ることができて、しかもまあ、大体報告者は自分の、所属を明らかにしてるから、質問しようと思えばメールとかで質問できるんだよね、後で。
ああ、なるほどね。そうか。
いや、これは、なんか、もともとハイブリッドでやってた学会の一つのモデルかなと思ってて、もし見てみたいって人がいたら CPDP って検索すると出てきます。もう3年分、4年分そういう感じで、このすべてのセッション、ほぼすべてのセッションが公開されてるんだよね。
おお、なるほどね。
すごい
す
よ。
ごいな。
Facebook 訴えたシュレムスさんが出てるセッションとかすっげえ盛り上がっちゃって、会場溢れてたから、私も結局途中から入れなくなっちゃって、それでオンラインで見たよ。
ああ、そっか、そういうのいいね。確かに。
まあ、そうするとさ、まあ、オンラインにできるような内容しかとで議論されなくなってつまんないって話はあるんだけど、でも、なかなか行けない人にとっては助かるよ
特に海外のやつはね、日本で見れるってことでしょ？
ね。そういうこと。だから、英語の勉強にもなるし、すげえ助かる。あ、しかも、YouTube で投稿されてるから、自動字幕出んだよね。だから、ちょっと聞き取れなかったとことか、結構それで後で見た。
あ、それがでかいね。かなりでかいね。
ただ、やっぱりオンライン乗らない部分っていうのはあって、それが、長いコーヒーブレイクセッションがあるのよ。
あるある。
それこそカフェパウチですよ、カフェパウチ。で、それが30分とかってレベルであって、まあもちろんその間に会場移動する人もいるからなんだけど、そこでなんか結構スポンサーとかが、コーヒー配ってくれたり、いろんなスポンサーのグッズ配ってくれたり、出版社が、チラシ配ったりするんだけど、そういう時に、ちょっと話しかけたりとか、そういうなんか隙間時間での、インタラクティブな話とかがさ、ちょっと、今後できないかもしれないなっていうのが、ちょっと残念なんだよ
特にね、よく発表した後質問してくれた人のところに行ってね、で、またディスカッションとかよくする
ね。
し、あれがかなり貴重なんだよね、研究にとっては。
だってさ、その質問者だって一定のバックグラウンドがあって、質問をしてるわけじゃん。そうすると、なんでこんな質問したかっていうとね、実は僕はこういうことやっててっていうふうに、向こうが説明してくれる内容は、あ、だったら次の研究プロジェクト一緒にやりましょうよとかって、ね、そうやってネットワークしてたんだよね。
そう、基本、なんか学会の役割って発表もあるけど、ネットワーキングって相当重要だからさ。
なんかむしろ懇親会からが本番だとか言ってた人がいるぐらい
そうね、今この騒ぎで懇親会がまず中心になり、その後学会そのもの
ま
がっ
ず
ていう、
ね、
もうそう、懇親会中心になったら、割と学会直接行く意味ってそんなにないっていう人もいて、要は後ではその論文さえもらってしまえば、もう懇親会ないんだなっていう人はいた。
まあ、もともといたけど、で、それでさ、それでちょっと前回の話と無理やりコラボレーションしてみたいんだけど、前回さ、リアルで会えなくても結構グループワークとか意見出したりとかできるって話あったじゃない。で、研究者同士のその意見の交換についても、どうにかして、その聴衆側の横のインタラクションを作るっていうのが今求められてる感じするよ
する、特にその割と学会とか行って
ね。
同僚とかと一緒に行って、で、まあ同僚とね、なんかちょこちょこと学会中話したりもして、もするし、全然知らない隣の人と、ちょっとこれってみたいな、ちょっとディスカッションもしたりするし、それがね、オンラインだとそこがすごいやりづらいよね。
そうなんだよね。まあ、一つのアイディアはさ、多分掲示板的な感じで、この報告についてコメントある人はここでとか、あるいはそれこそハッシュタグでツイッターで流して、 コミュニケーションするとかっていうのは、うん、まあ今の仕組みでもできるんだけど、うん、これがもうちょっとあのできるといいよね。
あのオンラインセミナーとかよ、そういうレベルだとその機能だいぶ回ってる感じはするね。今
オンラインセミナー
でその勉強、オンライン勉強会って言った方がいいのかな。
うん、ああ、やっぱそういうの
も始めてるんだ。で、まあ、もともとやる予定だったやつをやんなきゃいけないからっていう理由でやってるのもいろいろあるけど。
うん、ああ、そうだね。私もそれで2つぐらい出たわ。うん、
で、
うん、
あの質問する専用のボックスってあるのね、そのウェビナーのシステムに。それで割とみんなやってくれるし、うんうんうん、で、それで拾って答えるっていうレベルでは今回るかな。
あと、その、イベントの集客というか、その、いろんな人に見せたいって意味では、うん、あの、もともとその、リアル用の質問集約システムとして使われたスラドとかさ、うん、あの、要するにその、質問を匿名で投稿して、うん、この質問についてもっ と, あのとあの取り上げてほしいと思った人が、いいねを押せる仕組み
だって、うん、投票システムが入ってるんだね、うん、問題に。
そうそうそ う, そう、うん、投票システムが入ってる、うん、それで取り上げていくっていうやり方もあって、うん、それはいいねを押すことで、他の質の質問にエンハンスするというか、うん、コミットするっていうようなこともできるし、うんうん、もちろんツイッターハッシュタグで投稿をして、うん、それをリツイートする人が増えたり、うん、いいねを押す人が増えることで、その取り上げらしくするっていう、うん、1対他の方の横のインタラクティブっていうのは、うん、まあ、一応保管できるかなって
感じですよ、うん、それはね、いける気がする、今んとこまだ。うん、
あの問題は、1対他の方で横のインタラクティブが生じた後に、うんうん、じゃあもうちょっと話そうぜってところは、うん、そこは匿名じゃきついし、あと、その、いや、だからそれは本当は Twitter とか Facebook とかのアカウントが継続していることを前提にしてるサービスじゃないときついんだよね。うんうん、
トレースできないとね、うん、
そう、どういう人か分かんないと話しかけにくいってあるじゃん、うん、でそういうのをオフラインだとさ、うん、とりあえず名刺交換までは OK にするってルールでみんなやってたんだよね、
う
ん
う
ん、
そうね。
あと身なりとか発言の雰囲気見て、うん、こいつ話しかけて大丈夫なやつかちょっと判断するとかさ、
まあ、あと最悪なんかあっても数分だしね、
うん、そうそうそうそう、逃げられるからね。うん、意外とウェブ
で見られないから困るよね。そうそうそう。それもあるから、なんかね、オンライン、なんかその場にいたらさ、あとはもう飛行機で帰っちゃえばもう何度でもなるし、いいんだけど、
そういう
の
もあるから。
やっぱその辺がこのどうすかなって感じよね。
うん、まあだから今後ね、もちろんこういう状況に対応したサービス出てくると思うんだけど、うん、今言ってたみたいな、そのオフライン学会で良かったこととか困ってたことが、オンラインでうまく対応できるようなサービスが出るといい、
うん、そうね、あの辺はね、設計難しい、なんかね、具体的なイメージはないけど、
うん、
なんか困ってるところは
ある。ただね、一応ね、私、あのポッドキャストを共同で撮るのがもっと流行ればいいなと思ってて。うん、
共同で、あの研究者仲間とか、
うん、特にその、で、うん、それがあの一般リスナーとか、うん、あるいはその、ある程度なんていうのかな、リスナーを選ぶかもしれないけど、こういうことについて今日話すとか、うんうん、っていうのが出てくると、あ、こういう話し方をこういう考えでこういう思考過程を踏まえて喋る人だっていうのが見えるじゃん。
そういう意味ね、うん、わかるわかる。
うん、でそうすると、じゃあこういうこと考えてる人だったらって言って個別に連絡をするとか、うんうんうん、あるいはじゃあ次のゲストに来てくださいって言って、うんうん、公開で話せる範囲は話して、うん、これあのレコーディングの前の部分って公開しないことにしてる部分を作ったりとか、うんうん、そこでちょっと議論したりとかさ、
うん、
そ
ういう
こと
で雑談ね、本当の雑談ね、
だから、本当の雑談もしてるしね、うん、だからあのこういうのが気軽にできるんだぞってことをあの示すためにも、うん、このゲスト会良かったなと思っててさ、うんうんうん、ちょっと音質悪くても、あるいはちょっと遠くても、まあ、成立はするから、うんうん、それでちょっと取って出しで出してるっていうのもあるんだけどね、うんうん、そうそう、いや今回も刑事が、あ、そっか、ディープラーニングやってたな、うん、そういえばって感じだし、
うん、
なんか、うん、10年前に知り合った時に私は全然 AI 研究とかしてなかったからさ、
ね、
あんま興味なかったんだけど今なんかそれやってる人になっちゃうの、ね、うん、で今後さ、結構このコロナ危機以後どうすっかって考える時に、うん、気軽に話せる理系の人いるじゃん。
あ、なるほどね。
うん、うん、
うん、
まあ、ちょっと今後もよろしくねって感じですね。はい、ね、結構喋ったな。うん、最後、ちょっと、学生に何かありますかって話をしようと思ったんだけど、
うん、続けこのままちょっと続けてしまいましょうか。うん。うん、
そうね、うん。じゃあ続けちゃおうか。うん。じゃあ、なんか全然雑談もんだったけど、うん、やっぱり刑事先生にも少し話を聞いてみたいと思うけど、なんかあります？学生に一言とか、あるいは法学の人とかでも何でもいい
んだけど。まあ、勝手なイメージなんだけど、うん、まあ、要は、今、理系と文系でとりあえず分けて喋ってたじゃない？まあ、文系はこうだねとか、理系はこうだねっていうふうな。
うん。うんうんうん、
あったけど、なんかね、いろいろ考えてて、やっぱ本質的に、その、研究者っていう意味では、なんか本質的にやってることって変わんないよな、とは思ってて、
うんうん。
で、どういうことかっていうと、なんか、結局扱ってるのって、現実社会とか、現実世界に対してどうかっていうことを扱ってるようなもんだからさ、我々って。まあ、法学だったら、まあ、現実世界に対してどうこうっていう、まあ、法の立て付けだとか、いろいろ議論したりもあるし、で、まあ、物理学者であれば、まあ、それこそ現実も世界だし、で、まあ、情報工学、うん、まあ、我々であれば、まあ、実際に動いてるシステムとかあるわけだし、で、
うんうん、
なんだろうな、っていう意味で、その、要は現実世界っていうのが、ただ、現実世界って複雑すぎるんで、もういろんなこと考えなきゃいけないし、大変なんだけれども、
うんうん、
まあ、その部分を本質的なところを、まあ、抽出してくる。でまあ我々モデル化って呼んでるんだけど、そういうところを。うん。
うんうん、
まあ、例えば、物理だと F イコール MA だとか、まあ、中学生で言えば、距離っていうのは、速度かける時間っていう式で、求められますよっていうのは、いわゆるモデル化なのね。うんうん、現実世界っていろいろ大変だけれども。
うんうん、
で、それを、うん。
まあ、だから、
うんうん、数式に落として、で、それを実際に実証するっていうのが、多分、それのサイクルの繰り返しをひたすらやってるっていうのが、我々のやってるお仕事なんだろうなって思ってて。うん、で、まあ、割とね、理系は分かりやすくて、まあ、物理学とかが一番分かりやすくて、いろんな挙動してるけれども、うん、まあ、数式を落とし込んでみて、あ、これで合ってるっていうふうなのをひたすら積み重ねていくっていう学問だけれども、その、勝手な法学の個人的なイメージね、うん、っていうのも、やっぱ、
うんうん、
まあ、法学は法学で現実世界があって、で、それを、その、
うん、
いわゆるモデル化っていうのは多分その法を整備したりだとか多分そういったことに当たると思うんだよね。
うん、
複雑に言葉に、
うんうん、
まあ、ふわっとしてあるものをまあ言葉にして文章化して明文化するっていうような作業があって、で、最終的にそれを多分検証していくっていうのは、うん、まあ今の世界で言えば、まあ投票システムだったり、まあ裁判であったり、多分そういうことだと思うんだよね。
うんうんうん
うん
うん、ね、そのね、うん、ふわっとしてあるものを明文化するとかって話はね、うん、多分ね、嫁さん、私の法学部の友達、法学部じゃない友達なんだけどさ、自然法って単語で
聞い
て
る。自然法ね。うん。
うん。法制史のね、すごいね、プリミティブな、原理的な話をしていて、うんうん、例えば慣習とか、うん、良識の部分を、うん、どうその、
うん、
国家とか何かが制定した法 に移行していくかみたいな歴史が、うんうん、法制史の結構本質的な部分であって、で 私が今やってるのはそういうその移行が一通り済んだことになっている、うん、法制度を作った後の世界についてアプローチをかけてるんだけど、うんうん、もちろんその人が作ったものだから、うん、現実とずれてしまったり、うんうん、ましてやこういう状況になったら不合理なものっていっぱいあるから、うん、それを理由をつけて変えていったり、うん、あるいはもともと作られたシステムにだってそういう非常事態とかは想定の範囲内の部分が実はあって、うんうん、今までそういうふうに使ってこなかっただけなんだから、うん、再解釈しましょうとか、うんうん、そういうことをしてるのが、うん、私の仕事かな、
ね、多分ね、うん
うん、でね、そう、うん、でしかも前回来てくださった入江先生っていうのはまさにその現実とそういう法制度のズレの部分を、うん、その現実をちゃんとつぶさに見ていくタイプの学問から法を扱うっていう仕組みを取っていて、だから刑事が言ってるその現実社会にモデル化していくとかっていうのは、うん、多分ね、現実世界というか人間と世界の間にあるアプローチの仕方が違ったり、うん、他の人がしたアプローチを前提にさらに組み立てたりするっていうような形で、うん、やると、まあ、ある意味整理できて、うんうん、一種のなんて言ったらいいのかな、 なんかちょっと科学哲学とか哲学みたいな話になるんだけども、いろんな分野の見え方を、作っ、あの、世界に対する人間の見え方をそれぞれの学部が作ってたと思うんだ
その方しっかりいくね。
よ。で、そうすると、こういう混迷の時代っていうか、今までの価値観が前提にならないかもしれないっていう時って、一番そういうお互いの見え方の相対化というか、他の分野ではこういう捉え方もあるっていうのをどうやって共有するかとか、あるいは今ちょっと私が説明したみたいに、それはもううちの分野ではかなり古典的な議論でやってるんだけども、それをどう別の分野の人に、その人が理解してる、見えている世界にコンバートして説明するかとか、まあ、今言った、ね、説明の仕方も、本当は私たちの先生に聞いたら、それはちょっと雑すぎますとか
まあ
言わ
今
れる
は
かも
雑
し
な
れない
話
け
をしてる
ど、
からね。
でも、すごい雑談をしてるから、雑談レベルではこういう説明をするし、じゃあこれ、じゃあ授業で例えばどうしようかなとかですね、いろいろ考えたんだけど、まあでも、そういうのも含めて、やっていかなきゃいけないし、特に大学1年生って実はそれが許さ
許
れるん
さ
だ
れ
よ
る
ね。
ね。
いろんな専門家とか、いろんな先輩とか、いろんな本とかに、お前の分野ではこの現象どういうふうに見えてるんだっていうのを聞いていい立場なんだよ。だから、結構、そういう意味では
楽
楽
しい
しい
時期
時期
だ
だよね、
ね。でも
本
特
当は。
に文系の場合は、なんだろうな、評価が割とやり方って固まってないっていうか、まあどういうことかっていうと、もう理系とか特に、まあ情報工学でも物理でも何でもいいんだけど、最適化でもいいんだけど、要は従来手法がこんだけ効果が100ありました。提案手法がシミュレーション上110効果があります。よかったよかったっていう。割と評価関数っていうのは効果が良くなるとか、誤差が減りましたとか、もしくは計算コストがこれだけ削れましたとか、割とまあ、種類にはよるけれども、割と分かりやすいケースって多いんだよね。理系の場合は。
まあ、それを言うとさ、文系の結構な部分の分野は、そもそもその評価の根拠何とか、それを良いこととする理由は何ですかって聞いたりする
だ
よ
から、
ね。
パウの書いてるその本見て、バーってやっぱ眺めててさ、やっぱとか、入江先生も言ってるその問い、要はなぜこれをやるのかとか、っていうふうなのが多分相当、我々その理系から見たらかなり重要な力点を置いてるだろうな。
と言ってるんだけど、今みたいな話って実は量的研究とか質的研究法とかって話で多分。で、法学分野はあんまりそういう研究のお作法的な話を今までしてこないできちゃったとこはあって、だからさっき、比較法って言って、その法学自体比較するって言い方もしたけど、あれだってよくよく考えたら、その文化的背景とか前提条件が全然違うものを本当に持ってこれるのかって言われるときついよねって話はずっと前から言われてて、要するに今だってそのね、コロナ危機のそのお作法、人間の慣習がこれだけ違うところで、一つのやり方で他の国の真似してもうまくいくわけでもないっていうのはみんな見てると思うんだけどさ、同じことは今まで法学の研究者がやってきた、例えばドイツの制度はこうなってるので、日本の制度はこうしてはどうかとか、いう議論の仕方、今すごい雑に言ってるから、今多分先輩たちの半分以上聞き回してるんだけど、でもそういうやり方が本当に意味のあることだったのかっていうのは、ただね、それは結構今の若手研究者かなり自
本
覚的
当。
だと思うよ。だから、もちろんそうやって中に入っていくことで見えていくこともすごくいっぱいあって、困った時に役に立つのはそういう時代の古典的な業績だったりするわけよ。だから、研究手法論ってすごい難しいんだけども、まあ、そういうふうに悩みながらやってるんだってことが、今回多分あれだよね、1年生向けって言っても、修士とか博士課程1年生向けの話してるよね。だってほら、修士課程の授業の話してたじゃない。 だからそういう意味ではカフェパウゼで法学をで言うと、うん、あの法科大学院編、うん、博士学院編の話をしてるんだけど、うんうん、
まあでもベースで、ベースで言えば、まあ、あの結局普通に実務に行こうが、うん、何しようが、まあ、学部1年生から何要は研究者になるわけじゃないのに、うんまあ、どうなんで勉強してんのかみたいな話はあるけども結局まあ、
うん
ファンの方にも書いてあったけどさ、あの結局ビジネスでもやってることは一緒だからさ、うん、よく分かんないのがあって、もともとの前の人の業績があったりさ、うん、あの前の人の企画書があったりとかよく分かんないけど、うん、とりあえず今それを修正してみたり、ちょっと評価の方を変えてみたりして、
うん、
ちょっとじゃあ企画書作ってでやってみてっていうサイクルは多分やること変わんないんだよね、うんうん、流れ的には。
そうなんだよね。なんかちょっと一段上のレベルに、うん、あのから、あるいは一段皮を剥いで見てみると、うん、あの、うん、やらなきゃいけない作業の工程とかは一緒で、うん、だからこそ、そのビジネス書として書かれたタスク管理の本とか、うん、時間管理の本が、学部1年生に向けて書いたらこうなるし、うん、あの、博士課程院生の何も決まってないんだけど、どうしよう状態の時にも役に立って、うん、こうやって博論が書けたってこともあるし、うん、そういうことだとダメなことも
あって、要はダメな事例とかも結構あって、その文系で、
うん、
あの、うん、妻というか、まどかさんに聞いてあんま知らないという、薬効論文って文系で言わん、薬効論文っていうので、よく理系で言われるんだけど、やったらこうなった論文。ダメな論文で、
要はあの、
要は背景とかさ、何もなくて、ただ単に例えばプログラム組んでみて、
うん、
こんな結果が出ました、
うん。
終了っていう論文。があって、で、多分ね、うん、社会人の1年生とか、1年目とかって、割とこういう仕事する人も多いんじゃないかなと思うのね。その、とりあえず、なんか、こうやってやってみたらこうなりましたみたいな。うん、
じゃあ、なんでだ、先輩、なんでそれダメなんですか？要は、あの、
結局その成果が、結局、何なのっていう、その、有用なのそれとも、有用なのっていうのはまず第一にあって、うん、それがどんだけ有用だと思ってるのとか、うんどんだけ信頼性があるんですかとか、
うんうん、
どういう時は前と比べて何が違うの、うんうん、っていうのに対して何も答えがないと、うんうん、成果の数字だけ見た、うん、例えば上司が何も判断できないんですよね。ただ数字だけ見せられても。
そうね。
のでその昔の人はこの、うんまあ、前の企画はこんなぐらいだったとか、前の売り上げこんなぐらいだったとかっていう、うんうん、その地ならし、要は論文でいう背景とかだよね、うん。そこが一切なくて結果だけ持ってこられても困る。うんうんだけれども割とそういう論文が出てきて理軸とされてるっていうのがたまに見る光景。
そうだね、うん、あのこれナサスターさんの回で言ったから、うん、その論文には問いと、論拠とあの、問いと、
うん
まあ、あの答えと論拠が必要だって話をしたんだけど答えだけポーンって出されても、
うん、
それ何の文脈で読んだらいいんですか、うん、日記ですかレポートですかって中澤さんが言ってた、うん、そういう話で、これはその、うんまあ、やってみたらこうなりましたと。でそれって何かの手順に基づいてやったんですか、うん、って多分聞かれるだろうし、この手順に基づいてやりましたって言われたら、この手順の正確性とか有用性と確信な点は何ですかって聞かれるだろうし、こういう意味で確信的だと思ってますともし答えたら、それは前の手順のどういうダメなところを克服して何がいいところあるのって、これなぜが続いていくんだよね、本当はね。うん、でそのなぜにちゃんと理由をつけて答えられて、うん、その全体をパッケージとして論文として出してくれれば、
うん、
やってみたらこうなったから論文になるんだけど、うんうん、そういう、まあ、機能的にしろ、演疫的にしろ、何かの今までやってきた人の文脈と全く切り離されて、うん、結果だけがポンってあるようなものを出されても、うん、その別の人がそれを理解して使おうって時に、そもそも使っていいものなのかどうかとか、うん、再現できるのかどうかとか、うん、あるいは再現できなかったとしても、ちょっと何が面白いのかとかが分かんないとね。
うん、
再現できないのちょっと問題か。再現できないもんね。再現できるとしても、どういう条件が変わったら再現できなくなるかとか、うん、だな、うん、どっちかっていうと。うんなんか料理動画とか見ててもさ、その辺を分かって紹介してくれてる料理動画と、うん、やってみたら美味しいですみたいな料理動画だと、まあ、やってみて美味しいですでも、その組み合わせが存在することを教えてくれたって意味ではすげえいいんだけど、
うん、
本当はもう一つ見てほしいよね。 ちゃんと分量が測ってあるのか、そうそう、今回の調理は IH、うん、IH の器具でやりましたけど、うん、あのガスでやる場合は焦げつかないように気をつけてくださいとか、そういうの欲しい。
そっかだけ
料理動画でもさ、
ね、多分普通にその、うん、職場で会社でもさ、例えばあのコスト 10% 安くなりました、うん、できましたって言ってどやってあの新人が持ってきたとしても不安でしょうがないじゃん、それだけ言われたら。
うん、
うん、
いやだってさ、それは何月何日から何月何日までのコストがどういう状況で減ったんですか、ね、え、お前まさかあのこの事情でライバル会社が倒産したからコストが少なくなったんじゃないだろうなとか言いたくなる
よね。怖すぎるじゃん、何が起きてで、うん、
怖すぎる。しかもその場合ってさ、あの似たようなことが自分たちが倒産して他の会社に起こるかもしれないって意味ですげえ。
でもやっぱその報告するにしてもさ、なんか説明するにしてもさ、一応その、まあ、お作法ってあるわけで、基本的にそれはもうどこまで行っても変わんないんだから、
うん、
ちょその辺多分意識 しとくと全然違うんだろうなってはちょっと思うんだよね。人生とかでも、ゼミとか特に入った時でも。
そうそうそうそう、で、うん、逆に言うとそういうことがちゃんと書いてあるコンテンツなのかどうかってことだよね。まあ料理動画ぐらいだったらさ、最悪その食中毒対策ができていて、うん、手に入る食材ならいいやでいいんだけどさ、それは料理動画ってコンテンツで出してるものだし、うん、それでいいんだけど、もしその料理動画を見たものを使って何か新メニューを提案しなきゃいけないとか、あるいはちょっと病気のかかってる友達を励ますために作りたいってなると、うん、ちゃんと火が通るのかなとか見なきゃいけないし、うん、でそういう時にちゃんと電子レンジこの秒数だと危ないんじゃないかとか、そういう継承するための知識とか、
うん、
あのなるなる経験っていうのは必要になるよね。
うん、
すまんね、ついさ最近暇で料理動画ばっかり
見てるからさ、
ついねそういううん、やっぱ食品衛生の仕事とかやってるとさ、このさ卵焼きの動画は危ない、少なくともドイツで作ってはいけない。
ああ、まあね。
は生卵食えるから別に問題ないんだけど、ね、これドイツで作って、ね、今食中毒かかったら絶対に病院行けないし。
あ、やばいやばい。
ちょっと待って、刑事、だいぶ長くなった。
うん、
今回このまま出しちゃいますから、はいはいはい、無理やりまとめます。今日はオンライン学会どうするよって話から、うん、まあ最後は、うん、方角のイメージを話してもらって、うん、それに私がツッコミ入れつつみたいな感じの、
うん、
まあ、学問って本質的には世界へのアプローチ法ですよね、うん、みたいな話をしました。
うん、
うん、まあ逆に言うとね、うん、もうこういう友達ができるとよくて、でこういう友達って今までは実は学部1年生の最初のサークルとかで作ってたんだよね。で今そのサークルもないしリアル授業もないからどうしようって言ってる人もいると思うんだけど、うん、でも刑事と私の仲良くなり方は、
うん、
どっちかっていうとインターネット上のこういう、研究のためのお作法とか、うん、ライフハックとかそういうのを紹介するサークルで仲良くなったんだよね、うん、最初ね。だからサークル活動自体は別に全然オンラインでできるし、うん、今のうちにオンラインで仲良くなった人と、あるいはそのビデオチャットとかで仲良くなった人と、うん、次本当に会うことができた時とか、あるいはもうちょっと踏み込んだ話ができるようになった時に、
うん、
踏み込んだ話をするっていうのもありだと思うし、あとこの3回のポッドキャスト自体がある意味それをやってみせたってところがあるので、
うん、実はしてない、
ね、そうだよね、こんな話あんましてないよね実はね。うん、やっぱりそのね、うん、あの親友と親友の旦那と3人で喋るとか、うん、友達同士喋るっていうと、うん、あんまりこういうところまで話してないんだけど、ね、今回やってみてすごい楽しかったから、うん、
はいはい、
うん、またゲストで来てください。
いつでも、
うん、うん、ということで、皆さんもそういう形の友達の作り方、うん、議論の深めとかっていうのもあると思うんで、はい、試してみてください。
はいはい、どうもありがとうございました。
どうも、ケイさんありがとうございました。感想パウゼトークハッシュタグでお待ちしてますので、このパウゼトークについて話し合う友達を作るって意味でも、ぜひ皆さんチャレンジしてみて